お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからエレミア書の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はエレミア書29章30章そして31章1節から3節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
エレミア書29章の学びをしていますが、29章の一節。預言者エレミアは、ネブカデネザルがエルサレムからバビロンへ引いていった捕囚の民、長老たちで生き残っている者たち、祭司たち、預言者たち、およびすべての民にエルサレムから手紙を送ったが、その言葉は次の通りである。29章は、エホヤキンが王であった時に捕囚に連れ去られた人々に対して書かれたエレミアの手紙が記録されています。ユダのバビロン捕囚の様子が、第二列王記24章に次のように書かれています。第二列王記24章の10節から16節。その頃、バビロンのネブカデネザルの家来たちがエルサレムに攻め上り、町は包囲された。バビロンのネブカデネザルが町にやってきたときに、家来たちは町を包囲していた。ユダのエホヤキンは、その母や家来たちや高官たち、宦官たちと一緒にバビロンの王に降伏したので、バビロンの王は彼を捕虜にした。これはネブカデネザルの治世の第8年であった。彼は主の宮の財宝と王宮の財宝をことごとく運び出し、イスラエルの王ソロモンが作った主の本堂の中のすべての金の用具を断ち切った。主の告げられた通りであった。彼はエルサレムのすべて、つまりすべての高官、すべての有力者1万人、それに職人や鍛冶屋も皆、捕囚として捕らえ移した。貧しい民衆の他は残されなかった。彼はさらにエホヤキンをバビロンへ引いて行き、王の母、王の妻たち、その宦官たち、この国の主だった人々を捕囚としてエルサレムからバビロンへ連れて行った。バビロンの王はすべての兵士7000人、職人と鍛冶屋1000人、勇敢な戦士をすべて捕囚としてバビロンへ連れて行った。そして、ユダの完全な捕囚は11年後にやってきました。その様子は同じく、第二列王記25章に記録されています。第二列王記25章の1節から7節。ゼデキヤの治世の第9年、第10の月の10日に、バビロンのネブカデネザルは、その全軍勢を率いてエルサレムを攻めに来て、これに対して陣を敷き、周囲に塁を築いた。こうして町はゼデキヤ王の第11年まで包囲されていたが、第4の月の9日、町の中では飢饉がひどくなり、民衆に食物がなくなった。その時町が破られ、戦士たちは皆夜のうちに王の園のほとりにある20の城壁の間の門の道から町を出た。カルデア人が町を包囲していたので、王はアラバへの道を行った。カルデアの軍勢が王の後を追い、エリコの草原で彼に追いついたとき、王の軍隊は皆王から離れて散ってしまった。そこでカルデア人は王を捕らえ、リブラにいるバビロンの王のところへ彼を連れ上り、彼に宣告を下した。彼らはゼデキヤの子らを、彼の目の前で虐殺した。王はゼデキヤの目をつぶし、彼を聖堂の足かせにつないで、バビロンへ連れて行った。エレミア書29章に戻りますが、 この手紙は神様から彼らへの命令です。29章の5節から6節。イスラエルの神、万軍の主はこうおせられる。エルサレムからバビロンへ私が引いて行かせたすべての捕囚の民に、家を建てて住み着き、畑を作ってその実を食べよ。妻をめとって息子、娘を産み、あなた方の息子には妻をめとり、娘には夫を与えて、息子、娘を産ませ、そこで増えよ、減ってはならない。つまりバビロンに定住せよということです。すぐに解放されると思ってはならない。さああなたの将来の計画を立てなさい。結婚し、家庭を築きなさい。なぜなら、あなたは長い間そこにいることになるのだから、と神様は言っておられるのです。エレミア書29章の7節。私があなた方を引いていったその町の繁栄を求め、そのために主に祈れ。そこの繁栄はあなた方の繁栄になるのだから。あなたが住んでいるその町の繁栄を求め、その町のために祈りなさいと神様は命じておられます。彼らはその国で反抗したり、反乱を扇動したりすべきではありませんでした。彼らはそこに落ち着いて法律を守る市民となるべきでした。10節。誠に主はこうせられる。バビロンに70年の満ちる頃、私はあなた方を顧み、あなた方に私の幸いな約束を果たして、あなた方をこのところに帰らせる。神様は彼らが捕囚になる正確な年数を語られます。それからご自分は彼らを見捨てられたのではなく、彼らを故郷に回復してくださるのだということを保証されます。バビロンにはエレミアからの手紙を神様からのメッセージとして受け入れることを拒否した偽預言者たちがいました。彼らは神様が新しい祭司を任命されたと主張し、エレミアは黙らなければならないという手紙をエルサレムに書きました。30節から32節。エレミアに次のような主の言葉があった。すべての捕囚の民に言い送れ。主はネヘラム人シェマヤにこうおせられる。私はシェマヤを使わさなかったのに、シェマヤがあなた方に予言し、あなた方を偽りにより頼ませた。それゆえ主はこうおせられる。見よ、私はネヘラム人シェマヤとその子孫とを罰する。彼に属する者で、誰もこの民の中に住んで、私が私の民に行おうとしている良いことを見る者はいない。主の見告げ。彼が主に対する反逆をそそのかしたからである。もちろん神様はこれらの偽預言者たちに対して裁きを宣告されます。神様は歴史の中でとても印象的に語られます。神様はユダに彼らに起こっていることは彼らの罪のせいで起こったのだと言われました。神様はいつでも罪を裁かれます。神様は変わってはおられません。多くの人々が新約聖書の神様は旧約聖書の神様とは違うなどと考えることを好みます。しかし神様は同じお方であり、ほんの少しも変わってはおられません。また神様は歴史の中で語られているだけでなく、ご自分の御言葉の中で語ってこられました。ペテロは神様の御言葉について、新約聖書で次のように述べています。第2ペテロの手紙1章20節。それには何よりも次のことを知っていなければなりません。すなわち、聖書の預言は皆、人の私的解釈を施してはならないということです。ここには、それには何よりも次のことを知っていなければなりませんとありますが、つまり、これは私たちが、小学校の1年生の時に習わなければならないような初歩的なことだというのです。この説は2つの間違った解釈をされてきました。一つは、予言を勉強するときには全体としての予言を考慮する必要がある。 他の予言を退けて一つの予言だけを取り出すことはできないというものです。これは正しい意見ではありますが、この箇所はそういうことを教えているのではありません。それからもう一つの解釈は、あなたには予言を自分自身で解釈する権利はないという人たちがいます。それはまるで言論の自由をあなたから取り上げるだけでなく、神様があなたにくださった自由意志をも取り去るものです。ここでペテロはそのようなことを言っているのではないのです。彼は神様の啓示の最後の結果のことについて話しているのではありません。彼が話しているのは神様の啓示の起源のことです。聖書に書かれていることは一切その起源において私的な解釈を施されてはいません。昔予言を書き、語った予言者たちはあなたに自分たちの私的な解釈の結果を与えているのではありません。彼らは神様が彼らに語るようにと命じられたことを語っているのです。あなたや私が神様の御言葉に近づくとき、塵の中にひれ伏す覚悟で行かなければなりません。それは単に私たちは無であり、罪人であることを認めることを意味しているのではありません。自分たちの意見や自分の意思や観点を進んで塵の中に横たえなければならないということを意味しています。すべてをそこへ置いて、神様が何と言われるかに耳を傾けるのです。エレミアの時代の祭司と預言者たち、また首長たちの問題は、自分たちの考えや知識に頼って、神様が何を言っておられるのかをありのまま聞こうとしなかったことでした。そしてそれは今日の私たちの問題でもあります。私たちは一人一人が自分勝手な考えや知識に頼り、神様が何と言われているのかを理解しようとしません。神様はすべての知識を持っておられます。すべての事実とすべての背景をご存知です。にもかかわらず、ある人たちは神様に逆らい、神様を批判さえするのです。それは人間の何という傲慢な態度でしょうか。もし小さなアリがあなたの家に潜り込んできて、あなたの椅子の上に上がり、あなたを見上げて、俺はあんたがこの家を建てた建て方が気に入らないんだ。またあんたが花や木を植えている植え方も好きじゃないのさ。またあんたが食べているものも嫌いだよ、などと言ったとしたら、あなたはそのアリに何をするでしょうか。おそらくあなたはそのアリを自分の椅子から払いのけて踏みつぶしてしまうと思います。小さなアリはそれでおしまいです。でも神様は人間に対してとても慈悲深いのです。神様は私たちを踏みつぶすようなことはなさいません。私たちに第二のチャンスをくださったのです。さて、エレミア書30章の学びに入りますが、30章から39章はエレミア書の第4の大きな区分を構成しています。そしてその中には、イスラエルの12部族の将来と、目の前に迫っているユダの捕囚のことに関する予言が含まれています。この区分の予言は年代順にはなっていません。エレミアからユダに語られたこの部分のメッセージは、ユダの歴史の中でも最も暗い時代の中で与えられたものです。でもエレミアはそのような中で、励ましのための素晴らしいメッセージをします。状況は次のようでした。ネブカデネザルの軍隊がエルサレムの町の城壁の外にいます。彼らは本気です。今回ネブカデネザルは町を破壊し、宮を焼き払います。エレミアは逮捕され、中庭に監禁されています。文字通り彼は牢の中にいます。偽預言者たちとの衝突があってから7年が経過していました。出来事は静かに動いていっていましたが、日ごとにエレミアのメッセージの正確さが明らかになっています。偽預言者ハナヌヤは、バビロンの力は2年のうちに破られると言いました。 でも7年が経ち、ネブカデネザルは町の城壁の外にいるのです。主の宮の道具が宮に回復されることはありません。エコヌヤは町に帰ってくることはありません。物事は悪い状況からもっと悪い状況になりました。彼らは小さい難を避けて大きい難に陥っています。このようにしてユダ王国は最悪の危機に直面しています。でもこの時エレミアに与えられたメッセージは希望に満ちたものでした。エレミア書30章の1節から2節。主からエレミアにあった御言葉は次の通りである。イスラエルの神、主はこうおせられる。私があなたに語った言葉を皆、書物に書き記せ。エレミアは今、自分の予言を書き記しています。この時彼は牢の中にいたのです。3節から5節。その日私は私の民、イスラエルとユダの繁栄を元通りにすると、主は言う。私は彼らをその先祖たちに与えた地に帰らせる。彼らはそれを所有する。主がイスラエルとユダについて語られた言葉は次の通りである。誠に主はこうおせられる。おののきの声を我々は聞いた。恐怖があって平安はない。確かに人々は平安はないというメッセージをエレミアから受けました。一方、偽預言者たちは平安だ、平安だと言いましたが、平安はありませんでした。6節から7節。男が子を産めるか、さあ尋ねてみよ。私が見るのに、なぜ男が皆、産婦のように腰に手を当てているのか。なぜ皆の顔が青く変わっているのか。ああ、その日は大いなる日、比べるものもない日だ。それはヤコブにも苦難の時だ。しかし彼はそれから救われる。エレミアはイザヤを含む他の預言者たちも語った主の大いなる日が来ようとしているのを見ています。彼らはその日は光ではなく暗闇であり、人々は昼間の明るさを見る前に大患難時代という夜を通るのだと言いました。実際神様はあなた方はまだ何一つ見てはいない。大患難時代はあなた方が今通っている状態よりもずっと悪くなるのだと言っておられるのです。8節から9節。その日になると万軍の主の御告げ、私は彼らの首の首輝を砕き、彼らの縄目を解く。他国人は二度と彼らを奴隷にしない。彼らは彼らの神、主と私が彼らのために立てる彼らの王、ダビデに仕えよう。恐ろしい困難の時を脱し、イスラエルの人々はこの地に戻ります。彼らが王国時代に入る時、ダビデが死者の中から蘇らされ、彼らを支配するようになるのですと、マギー博士は述べています。18節。主はこうおせられる。見よ、私はヤコブの天幕の繁栄を元通りにし、その住まいを憐れもう。町はその廃墟の上に建て直され、宮殿はその定められているところに立つ。これは主の確かな約束です。ではこれらのことはいつ実現するのでしょうか。24節。主の燃える怒りは、御心の思うところを行って、成し遂げるまで去ることはない。終わりの日に、あなた方はそれを悟ろう。ここには、終わりの日にと書かれています。この予言は、将来成就するものです。これは、御国の時代を指しています。もちろん、私たちの時代からしても将来です。さて、エレミア書31章の学びに入りますが、30章から33章は、一つのとても明るく励ましになる歌を構成しています。これまでの時点では、エレミアの強調点は裁きにありましたが、今彼のメッセージは、それとは対照的になります。ドイツの神学者 E.W. ヘングステンベルクは、これらの章を、イスラエルの救いの勝利の賛美歌と呼びました。 これらはユダの歴史の最も暗い時に書かれました。ユダの最後の王としてゼデキヤは北王国イスラエルの最後の支配者ホセアに相当します。でももちろん北王国イスラエルはもうずっと前に国を離れて捕囚に行きました。この時ネブカデネザルはエルサレムの城壁の外にいて町を破壊し宮を焼き払う準備ができています。このようにして偽預言者たちの約束は偽物であったことが証明されました。7年前にハナヌヤはバビロンが2年の間に打ち砕かれると言いました。でもネブカデネザルは破られてはいません。エレミアのメッセージは励ましのメッセージです。30章では彼は大患難時代に始まる主の日について語っていました。30章7節では彼はその日をヤコブにも苦難の時と呼びました。しかし大患難時代を超えると土地は回復され人々は帰還する時がやってくるのです。30章には私は何々するという言い回しが15回も出てきます。神様が15回も私は何々すると言われるとき、神様はご自分が確かにそのことを行われると語っておられるのです。エレミア書31章の1節、その時主の御告げ、私はイスラエルのすべての部族の神となり、彼らは私の民となる。この予言はまだ成就していません。まだその時が来ていないのです。現在イスラエルがかの地に戻っているのはこの予言の成就であると解釈することはできません。なぜなら彼らは神様に立ち返ってはいないからです。2節から3節、主はこうおせられる。剣を免れて生き残った民は荒野で恵みを得た。イスラエルよ、出て行って休みを得よ。主は遠くから私に現れた。永遠の愛をもって私はあなたを愛した。それゆえ私はあなたに誠実を尽くし続けた。ここに神様が人々をこの地に回復される理由が書かれています。神様はイスラエルの国をご自分の時にご自分のご計画の中で、そしてご自分の目的に従ってあの地に回復されるのです。そしてその根拠がまさにここに書かれています。それは永遠の愛をもって私はあなたを愛したという神様の動機です。神様はイスラエルを愛しておられるだけでなく世界を愛し、そしてあなたを愛しておられるのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は来たるべき御国というテーマでエレミア書29章、30章、そして31章1節から3節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。